思うわけです。さて、6月17日、まあ、今日6月20日ですから、3日前になりますけども、文明11年6月17日というのは、日蓮大聖人が弥勒山久遠寺に御入山をした日が6月17日です。弥勒山久遠寺の入り口に総門という門があります。必ず日蓮宗の坊さん、日蓮宗の男神とはこの門を通らないと弥勒山に入っていけない門があります。それを総門と言ってます。この総門にて、覇気井戸の南部六郎三郎、南部実長、まあお殿様です、南部公の、がお迎えをした日が、この6月17日なんです。その総門の立っているところで、お殿様が日蓮聖人をお迎えした日なんです。そして日蓮大聖人がお座りになった石、そしてお茶を飲んだ茶道、お茶の道という字を書きます。そして初めてお会いをしたところのところを発沈道、発沈閣と言っています。初めて南部様と日蓮聖人がお会いになった場所です。それをお堂にして、発沈閣、発沈の道場という道場があります。今、山の坊の住職、佐々木円雄聖人のもと、管理のもと、お守りをしております。そこは弥勒山久遠寺のものなんです。しかし山の坊が代わりにこの茶道、そして座られた石、総門、発沈閣をお守りをしているということになるわけです。本年、文化庁にて、この発沈閣、総門茶屋、あと6棟、合計8棟が有形文化財に指定されました。9月には正式に登録されます。ありがたいことであります。私も生まれ育った場所でありますし、お経を唱えた場所、そして修行した場所でありますから、本当に心が温まります。感謝でいっぱいなことになります。我々の先代、先々代、円雄聖人で第33代ですから、過去ずっとそれをお守りしていた方々のお力があって、やっとこの本年に有形文化財になったという、本当にありがたいなと思っております。毎年この6月17日前後前に入山会というのが必ず行われます。入山をした日ですから、その時には覇気井講の代わりをやる人もいれば、日蓮大聖人の代わりをする、そしてその武士たち、縁故ある人たちがこの山の坊総門から弥勒山久遠寺まで行列をして、入山宴というのが必ず行われます。今年はこういう時期ですから、行列は中止と、そして法要のみ行われたということになります。この南部公の子孫はまだいます。府中に東郷寺というお寺があります。南部さんという方です。そのお兄さんがご縁でしょうか、今弥勒山久遠寺の発出芸家が南部公の血筋の子孫です。だから、そういう意味で弥勒さんをお参り、お守りをする発出芸家になられたんじゃないかと思うわけでございます。入山ができないことは残念ですけども、まあ毎年この6月に入山絵があるということは覚えていただきたいと思います。 そしてこの身延山久遠寺を守るお寺が、宿坊が30か所あります。中谷、東谷、西谷と10か所ずつ分かれて、この宿坊が身延山久遠寺を守っているわけです。全国でも珍しいお寺の守り方なんです。ですから普通は、じゃあ新しい住職になると入山式っていうのがあります。身延山久遠寺は入山は発出芸家だけです。だから残りの30家坊のお寺は入山式というのはありません。そして私がお背書きの時に馬の尻尾みたいなのをやりますよね。あれ、発出と言います。これを身延山久遠寺の中の宿坊は、発出を触れるのは、発出芸家だけです。だから三十家坊のお寺の住職は、お葬式でもお祭りでも、この発出というのは触れません。それが身延山久遠寺を守る宿坊のお役目ということになるわけです。まあ全国でこの身延山久遠寺だけです。こういうことをやってるのは。珍しいですよね。さて、6月といえば、梅雨の季節です。今日はね、梅雨の合間の晴れて、皆様もお参りに来れたと思いますけども、この湿気が強く多く、雨も多くなる時であります。約1ヶ月ぐらいでしょうか。この梅雨が続くのは、法華経のお経の中に、薬草湯本、第5番目に書かれているお経があります。薬草、薬の草を薬草を例えにして、真実の教えを説くという一章であります。ここで説かれている教えは、三草二木という教えです。三つの草、二つの木という字を書きます。三つの草には大きい草もあれば小さい草、中ぐらいの草、この三つの三層があると言われています。そして二木というのは大きい木、小さい木の流木、流木、立ってる木を例えにして仏の平等の慈悲をこの章で説いていきます。お釈迦様はお弟子さんの箇所にこうやって説いていきます。例えば、野山に生えている草は薬草に限らず背丈や茂りに大中小の差がある。大きい中ぐらい小さい差がある。目の前にある樹木にも大小、大きい小さいの別がある。これらの草木に、一時に同量の雨が降り注いでも、成長は同じではない。差がある、違いがあるとおっしゃってます。それは人間の場合も同じで、いわゆる個人差があるんだと。仏は、お釈迦様は、賢い人、愚かな人、努力者、怠け者、それぞれ能力にふさわしい教えを説いて、各自それなりに喜びを与え、心の目を開かせてくださるのです。個人差はあっても、応分の所得があるなら、平等の喜びが恵まれるのですから、個人差は問題でなく、なくなります。それが、仏、お釈迦様の慈悲であり、 知恵であり本当の平等ですと、この三草二木に例えて我々の生き方考え方をこうしなさいという教えがここにあるわけです。インドでは雨がほとんど降らない時が多い。雨季になるとたまに雨が降るわけです。それをインドの人たちは慈雨、慈悲の雨、そして甘露の雨と言ってるようであります。インドは、インドの人々はまさに雨に感謝をするということになります。皮肉に今このウイルス、新型コロナウイルスがインドでも猛威を振るっております。ガンジス川という川があって、みんなインドの人たちはそこで水をかけて自分の体を清め、そして修行をして、今ものすごく汚いガンジス川になっています。この3ヶ月、工場のが流す汚染、そして人間が出すいろんなものを全部川に流して、今このインドのガンジス川がきれいになっている。イルカが来て泳いでるという、皮肉なものですけどね。それだけ天才ではない人災のものが動しているという、これも皮肉なものにつながってくるわけです。つまり薬草や樹木に大小高低の差があっても、雨の恵みで育って役に立つように、人々に素質や能力の差があっても、仏の教えを聞くといずれも等しく、いつか必ず悟りを開き世を救う人になることを間違いないと、人間の素質能力の差をこの薬草油本第五で三草二木に例えたというお経になるわけです。隣の家がよく見える、またあそこの人がよく見える、塀の向こうは見えないわけですけども、立派なお屋敷がある、でもその中はもしかしたら魑魅魍魎の世界かもわからない、喧嘩が絶えない、お金の問題でいろんな問題があるかもしれない、そういうふうに思ってはいけませんよというのがこの教えになるわけです。差別が差別を超える平等というお経の中に書かれているものがあります。差別を超える平等です。世の中には大きい人や小さい人、富める人、貧しい人など、差別と思えることがたくさんあります。まさに今白人黒人の問題が、いろんな人種の問題で世界が差別の問題でいろんな抗議をしています。法華経、このお釈迦様が説かれた法華経、インドで説かれた法華経、そして南無妙法蓮華経というお題目を初めて唱えた日蓮大聖人の慈悲は、それぞれに応じて平等に注がれますと、苦労を恵みと受け取る人、苦労を不足に思う人、受け取り方で結果が違ってくると。必ず我々信仰者には手を差し伸べますよと、この薬草油本でもご教示されてますから、共に精進をしながら、共に修行をしていく。 我々日本人が今忘れかけてしまっている人と人とのつながり、そして先祖を大事に、また人を大事にするということがなくなりつつある我々にとっていかにそれが大事であるかということを示していただいているんじゃないかと思います。